社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第73回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい、というわけで始まりました73回ですけれども、もう7月も後半に差し掛かり、本当になんかもう夏本番ですよね。7月中旬後半
ですね。
はい、なんかな、暑さ対策とかなんかありますかね。
ねえ、それ僕も聞きたいです。そういう意味で言うと、
ね、具合悪くなりますよね、あまりに暑いと。
もうそうなんですよ。そうそうそう、はい、で前も言ったか、僕だから冷房もあまりね得意じゃないので、余計困っちゃうのがあるんですよね。
困りますね。
うん、そうなんですよ。
薄着で過ごす感じですか、夏場は。
まあそうですね、と言いながらやっぱりだから割となんかスーツジャケット着たりとかしたりとかね、なんかしてることも多いので、まあだからなんだろうな、うん、なんか普通のビジネス版の仕様と、たまにこう休みの時とかでこうすごい楽な格好になって、うん、で、うん、冷房を効いてるとこに入って体調崩すみたいな、そんなのがあります。今あの結構お店冷房効きすぎてるなって感じるお店結構ありますからね。そういうところに入っちゃうとね、はい、まあそれは普段我々がこうだからスーツ着てるのが悪いんだっていうのかもしれませんしね。難しいですよね。
難しいですよね。
お店からしたらね、うん、なんかそれは非常に
スーツもでも大変だな。ちょっとでもね、涼しい格好で過ごせるといいですもんね。
はい、そうですね。はい、
電車とかも本当気をつけないと寒いですからね。ちょっとなんか羽織れるものも一つ持って。
そうなんです、そうなんです。僕弱冷房車の愛用者ですね、なんかやっぱり。
ああ、そうなんですか。
うん、
逆に弱冷房車がすごい混んじゃったりとかね、あります
ね。そうですね、ありますけどね。うん、でなんか余計暑くなっちゃったりとかしてますけどね。
難しい、夏場は。ちょっと皆さんのなんか対策対処法ありましたら、
はい、ぜひ教えてください。
LINE の方から教えてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では今日も相談が届いておりますので、ご相談に答えていただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で生活関連雑貨販売業を営んでおります。念願だった10店舗目の新店の開店準備をしています。お求めやすい価格帯の商品が多いので各店業績は順調です。コロナ期を除くと毎年売上ベースで 2-5% の成長を続けています。来月からの新年度を迎えるにあたり、来年度の経営計画を店長会議で発表しました。その際、店長たちの反応が芋一つでした。個別にヒアリングしてみると、毎年売上目標が上がり続けることに対して素直に受け止めることができないとの意見が多かったのです。今年度も、本当に頑張ってくれて目標をクリアしました。ささやかですが期末賞与も支給するつもりです。今年も頑張ったのに来年は今年以上の目標を実施しないといけないのか、今後も毎年毎年目標額が上がり続けるのだろうか、達成し続けるのはとっても無理、疲れるという意見がありました。さまざまな経費は上がっていますし、開店してからの期間が短く、現時点では損益分岐点売上に満たない店もあります。会社全体としての利益を確保するためには売上額を増やさねばなりません。でも今のままではモチベーションが上がらない店長もいるようです。どのように考え、どのようにすれば良いのでしょうか、という相談です。なるほど、確かに売上毎年上がっていくとしんどいなっていう店長の気持ちもなんかわかりますね。
わかりますね。はい、わかりますけど、まあ難しいテーマですね。これもね、非常に重要なんですけどね。そうなんです、そうなんです。まあでもね、そうなんですよね。今、トマスさん言ったように、この方のご相談の中にもあったようにね、本当にこれどこまで続くんだよみたいなのっていうのは、やっぱりこう、思いますよね、うん。思う瞬間ってありますよね。
はい、
うん。だから、そこはね、どう答えていいかっていう話で。まあまあまあ、その、とは一概には言えない。ですけどね、はい、一概には言えない部分あるんですけど、 なんだろう、はい、会社によってね、やっぱり当然異なってしまうのでという話なんですけどね。まあ、業績順調っていうことなので、まあ、無責任な発言に聞こえるかもしれませんけど、社長としてね、やっぱり今後もどんどん業績的にもというか、売上的にも、この少なくとも何年間か伸び続けていくだろうというような、はい、その、社長も本気でそう思ってるなら、そういう設定にしていくということが必要かとは思いますので、ただなんか社長自身がね、そこになんかクエスチョンがあったりとかね、なんかよくわかんない。もう無理だと思うけれども、ちょっとそれじゃ会社成り立っていかないから売り上げ上げよう、ね、上げてっていうのは、それはもうおかしな話なので、だったらもうちょっと違う。
それじゃ伝わらないですよね。
それじゃ伝わらないですしね。そういう経営を続けてても、もっと大変な時期が来ますから、まあ、そこは考えていただくっていうところが、ありなのかなと思いますね。ありというか絶対に必要なことじゃないかなと思いますね。で、社長自身がやっぱりもう少しね、売り上げを、結局、本当にこれでやりで、まあ、いつまで、ね、さっきもありましたし、言いましたし、いつまでこれ続けるのとか、はい、うちのお店だったらいくらぐらいまで行くのみたいな話のね、その辺を、まあ、感覚値だけじゃなくて、社長はどう思ってるんだよっていうことをきちんと、それぞれの店長さんに対して、説明してあげるっていうところは必要じゃないかなと思いますよね。
確かにその情報があると頑張れそうな気もしますね。
頑張れそうな気がします。じゃあ一緒にやっていこうっていう話になっていくかなと思いますのでね。それは多分絶対にあるかなと思いますね。一つ大切なポイントとして。で、あとは、ま、その流れで言うと、社長の考え方を伝えましょうということなんですけど、だから、はい、これもだから、年に1回の時だけに伝えるということでは難しくて、その段階を追って、そういう情報開示をしていかないといけないと思うんですけど、うん、さっきもあったように、多分、こういう会社さんは、ちょっと思って、儲かってるお店はまだいいんですけど、ね、当然、新しいお店出してもすぐに儲かるわけじゃないので、儲かるところまでいかない状況はわかりますので、うんトータルでお店、ここで考えたら違うんだけど、会社全体としてはこれだけの売り上げ必要なんで、継続して、売り上げ目標達成し続けてくださいねっていうのはあると思うんですね。で、それが、さっきのその、個展ごとの売り上げ目標達成の、に社長がどう考えてるかということもそうですし、この会社さんに複数店舗上がる場合には、なんでそこまでのことが必要なのかということであって、まあ、一言で言ったら、まだ儲かってないお店があるから、それ支えてねっていう、ことをどう伝えていくのかっていうことは、やっぱりそれは伝え方を考えて伝えていくっていうことは大事かなと思います。
なるほど、なるほど。
じゃないと、ね、なんかバラバラになっていったりとかね、なんかあの店のために私たち働いてるのみたいな、おかしな方向性に行ってもと思いますので。でもあなたの最初の店、で、それはもうお互い様ですよね。本当にお互い様だと思うので、はい、どのお店も減ってきてるところであって、やっぱり複数店舗してる会社さんっていうのは、うん、既存の店舗さんが新しい店舗さんを支えてる時期があって、っていうことなので、自分が今のお店もそうだったんだよって話が一つだし、あとは全体的に、じゃあそこで支えていただいて何年か経ってね、支えられてる方のお店がそうならなくなった時にはどんなかいいことが待ってるというふうに、社長は考えてるんですみたいなことは伝えてあげる必要はあるかなと思います。
社長の伝え方がすごく重要になってきますね。
そうですね。伝え方であり。で、今のは結構会社の財務の状況とかをオープンにするということにもつながるので、さっき言ったように、まあ、段階的に、伝えていくっていうことは必要になりますけどね。はい。というのは一つです。
なるほどな。
で、それは必ずやっていただきたいことでありまして、あとは、対個人という話で言うと、はい、やっぱり、それをやり続けていくっていうことに関して、なんていうんですかね、モチベーションが上がらない、まあ、上がらないというか、モチベーションが、モチベーションというか、やる気がずっとならないとか、奮起したくなくなるっていうのと、そんなにやれるのっていうことで、聞いた瞬間に一瞬、と思うっていうのは多分分けて考えた方がいいと思うんですね。多分、ここで言うと、多分店長会議の時にワッと出した時っていうのは、いきなりそれを言われてるような状況だとすると、って思いますよねっていうのは。まあ、それは感情的に多分あるんだと思うんです。
まあ、そうでしょうね。
うん。 だからまあそれはそれとしてもちろん捉えていただければいいんですけど、でただそれがなんかあまりにそんなことがこうずっと続きすぎて、うん、っていうふうにいつまで経ってもモチベーションが上がらないっていうのは、むしろもちろんそのこの社長おっしゃるように対策が必要だと思うんですけどね。で、そう考えた場合には、やっぱりその目標になんで取り組むのかとか、その店長さんにとってどんな価値があるんだろうな、みたいなことを、やっぱりこう、うんうん、個別に伝えていってあげるっていうことは必要なんじゃないかなと思いますね。で、社長自身は多分その、いつまでそんなこと続くんだろうとか、なんだろうっていうことは多分思ってないと思うんですよ。いつまで、まあそれはだから自分がね主体的にやってるからそうなんであって、むしろ時間足りないぐらいで思ってると思うんです。もっともっと時間が欲しいとか、もっともっと売り上げもらしいけど、なんか全然多分一つの目標に関しても捉え方が違うと思うんですけど、ねえ、うちの会社いつまで目標、売上目標を上げ続けていかないといけないのかなとか、ね、毎年毎年上げないといけないのかなみたいな発想は多分してないと思うんですね。社長自身は。
社長嫌ですよね。
嫌ですし、多分そうは全然思ってなくて、いやこういうふうに上がったらこういうことできるとか、それは私にとってもね、うん、社員にとってもいいだろうし、私もワクワクするみたいな話で、多分、だからむしろ逆に言うと、もうもっとやりたいことたくさんあるっていう話になって、モチベーションを下げてる暇はないぐらいな感じでいらっしゃるとは思うんです。はい、だから、うん、それと同じようなことが店長さんたちにもなっていただくためには、やっぱりこう、ね、店で働いてる時間とか、店で売り上げ達成するっていうことが、うん、その、会社にとっての価値だけじゃなくて、その店長さんにとってどんな価値があるんですかとか、その店長さんは何やりたいと思ってるんですかとか、なんでうちの会社で働いてもらってるんですかとかっていうことと、はいはいはい、やっぱり関連づけて捉えてあげたら、今のままの売り上げよりもまさにね、じゃあ売り上げ伸び続けていった場合には、あなたがやりたい、でお客さんとのもっといろんなお客さんと接せられるようになるよとかいう話ができたりとかね、多分接客に余力も感じていらっしゃる方ってのは多い、ね、いらっしゃるんだったら、もっといろんな方々といろんなお話できるようになるしっていう話があるかもしれないし、じゃあ楽しいだろうみたいな話あるかもしれないし、なんかそういう本当にその店長さんの考え方とか、まあ価値観という言い方がいいのかもしれませんけど、に捉えて考えると、それと売上達成をし続けるっていうことは、店長さんの価値観で言ったらどうやったらワクワク、その価値観に合わせるとなんで売上達成する方がワクワクするんですかっていうことを整理して、
なるほど。
伝えてあげるっていうのがポイントかなと思います。そしたら変わりますよ。
相当変わりますね、それ。
相当変わると思うんです。本当にそんな人
が。各店長がワクワクしながら売り上げ上げることに邁進できたらめちゃくちゃ売り上げ上がりそうですね。
めちゃくちゃ売り上げ上がっていくと思いますよ。そう見ると。うん、
へ
え。だし、多分伸びてる会社さんっていうのはそういう会社さんだと思いますからね。
ああ、なるほどね。
うん、
いやー、そっか。やっぱ社長ってこういう、そういうことも全部含めて社長なわけですもんね。
そうですね。
うん、いろいろなことを、いろいろなスキルを身につけて、
はい、
社長自身が成長していく必要があるということですね。
そうですね。
いやー、それをね、なるほど。
まあ、成長するのもそうですし、社長の考え方を多分もっと社員さんにしっかりと伝えていくっていうことは必要なのかなと思いますので、
ちょっと頑張ってみましょう、皆様。
頑張っていきましょう。はい。
はい、はい、というわけでいかがでしょう。まあ、今日の話を聞いていろいろ思われたこともあると思いますし、うちの会社の場合こうなんですけどとか細かい質問も湧いてきた方もいらっしゃるかもしれません。ぜひですね、概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクが用意されておりますので、そちらポチッと押していただきまして、友達追加をしていただいて、メッセージを送る形でどしどし番組へのメッセージお待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。岡本先生お願いします。
ありがとうございます。今回はですね、社員さんの台帳というか社員さんの情報のアップデートをこの時期にするのがいいんじゃないんでしょうかというお話です。何回か前にね、もう労働保険とか社会保険関係の手続きは終わってると思うので、まあそれは自分自身でやられてる場合もあれば、うん、社労士さんとかにやってもらってる方もあると。まあそれで一回その整理が、まあ、結果聞くのはちょっと先ですけど、一旦整理はできてるはずなので、このタイミングでそういう情報も含めて、社員さんの台帳とかってきちんとアップデートできてるかなみたいなことを考えていただいて、 アップデートしておくといいかなと思います。あの社員台帳を整理しましょうっていうのも一応あの労働基準法上で、会社が用意し整備しないといけないものなんでということの一つになってますので、あの、
は
い、
なるほど。
ちょっとね夏だとまあ業種にもよって変わりますけどね、あの2月と8月はちょっと売上がちょっと、うん難しいとか、どうしてもね、世の中がこう遊びに行かれたりとか、まあ、夏で、ね、これだけ外に出たくないようなところだと、ちょっと余裕ができてしまうような業種の方々だったとすると、まあ、ちょっとね、普段だとなかなか手につけづらいことも取り組んでいただくというのもいいのかなと思いまして、社員台帳さんの、はい、整理っていうのはその一つであるのかなと思います。
なるほど、いいタイミングで聞けた気がします。はい、ありがとうございます。というわけで、社会保険労務省岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第73回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。